芥川龍之介作十円札。ある曇った初夏の朝、堀川安吉は焦然とプラットホームの石段を登っていった。と言っても格別大したことではない。彼はただズボンのポケットの底に六十何銭しか金のないことを不愉快に思っていたのである。当時の堀川安吉はいつも金に困っていた。イギリス語を教える報酬はわずかに月額60円である。片手間に書いている小説は中央公論に載った時さえ90銭以上になったことはない。もっとも一月5円のマダイに一食50銭の食料の払いはそれだけでも確かに間に合っていた。のみならず、彼のしゃれるよりもむしろうぬぼれるのを愛していたことは、少なくともその経済的意味を重んじていたことは事実である。しかし、本を読まなければならぬ、エジプトのタバコも吸わなければならぬ、音楽会の椅子にも座らなければならぬ、友達の顔も見なければならぬ、友達以外の女人の顔も、とにかく一週に一度ずつは必ず東京へ行かなければならぬ。こういう生活欲に駆られていた彼は、もちろん原稿料の前借をしたり、父母兄弟に世話を焼かせたりした。それでもまだ金の足りない時には、赤い色ガラスの剣刀を出した、人出入りの少ない土蔵作りの家へ、大きい画集などを預けることにした。が、前借の見込みも絶え、父母兄弟とも喧嘩をした今は、いや、今はそれどころではない。この紀元節に新調した18円50銭のシルクハットさえ、とうにもう彼の手を離れている。安吉は人の混み合ったプラットフォームを歩きながら、光沢の美しいシルクハットをありありと目の前に彷彿した。シルクハットは円筒の胴に土蔵の窓明かりをほのめかせている。そのまた胴は窓の外に咲いた大山木の花を映している。しかし、ふと指に触れたズボンの底の六十何銭かは、たちまちその夢を打ち壊した。今日はまだやっと十何日かである。28日の月給日に、堀川教官殿と書いた西洋封筒を受け取るのには、かれこれ2週間も待たなければならぬ。が、彼の楽しみにしていた東京へ出かける日曜日は、もう明日に迫っている。彼は明日は、長谷や大友と晩飯を共にするつもりだった。こちらにないスコットの油絵の具やカンバスも仕入れるつもりだった。フロイライン・メルデンドルフの演奏会へも顔を出すつもりだった。けれども六十何銭かの前には、東京行きそれ自身さえ諦めなければならぬ。明日よ、ではさようならである。安吉は憂鬱を紛らせるために、巻きタバコを1本加えようとした。が、手をやったポケットの中には、あいにく1本も残っていない。彼はいよいよ悪意のある運命の微笑を感じながら、待合室の外に足を止めた物売りの前へ歩み寄った。緑色の鳥打ち帽をかぶった。薄い矢端のある物売りはいつもただつまらなそうに首へつった箱の中の新聞だのキャラメルだのを眺めている。これは一介の商人ではない。我々の生命を阻害する否定的精神の象徴である。安吉はこの物売りの態度に今日もというよりもむしろ今日はじっとしてはいられぬ苛立たしさを感じた。
朝日をくれたまえ。
朝日？
物売りは相変わらず目を伏せたまま、非難するように問い返した。
新聞ですか？タバコですか？
安吉は眉間の震えるのを感じた。
ビール。
物売りはさすがに驚いたように安吉の顔へ目を注いだ。
朝日ビールはありません。
安吉は留飲を下げながら物売りを後ろに歩き出した。しかしそこへ買いに来た朝日は、 朝日などはもう吸わずともよい。いまいましい物売りを一周したのは、ハバナを吸ったのよりも愉快である。彼はズボンのポケットの底の60何銭かも忘れたまま、プラットフォームの先へ歩いていった。ちょうどワグラムの一戦に大勝を博したナポレオンのように。岩とも泥とも見当のつかぬ灰色をなすった断崖は、高々と曇天にそびえている。そのまた断崖のてっぺんは、草とも木とも見当のつかぬ白茶けた緑を煙らせている。安吉はこの断崖の下をぼんやり一人歩いていった。30分汽車に揺られた後、さらにまた30分足らず砂ぼこりの道を歩かせられるのは、もちろん永久の苦痛である。苦痛？いや、苦痛ではない。打力の法則はいつの間にか苦痛という意識さえ奪ってしまった。彼は毎日無感激にこの退屈そのものに似た断崖の下を歩いている。地獄の業苦を受くることは必ずしも我々の悲劇ではない。我々の悲劇は地獄の業苦を業苦と感じずにいることである。彼はこういう悲劇の外へ一週に一度ずつ踊り出していた。が、ズボンのポケットの底に60何銭しか残っていない今は。おはよう。突然声をかけたのは、首席教官の阿波野さんである。阿波野さんは50を越しているであろう。色の黒い金眼鏡をかけた、幾分か猫背の紳士である。由来、安吉の勤めている海軍の学校の教官は、時代を超越したコンサージ以外に、いかなる背広をも着たことはない。阿波野さんもやはりコンサージの背広に新しい麦わら帽をかぶっている。安吉は丁寧にお辞儀をした。
おはようございます。
だいぶ蒸すようになりましたね。
お嬢さんはいかがですか？ご病気のように聞きましたが。
ありがとう。やっと昨日退院しました。阿波野さんの前に出た安吉は別人のように陰銀である。これは少しも虚礼ではない。彼は阿波野さんの語学的天才にすこぶる敬意を抱いている。行年60の阿波野さんはラテン語のシーザーを教えていた。今ももちろんイギリス語をはじめいろいろの近代語に通じている。安吉はいつか阿波野さんのアッシーノではなかったかもしれないが、とにかくそんな名前のイタリア語の本を読んでいるのに、少なからず驚嘆した。しかし、敬意を抱いているのは語学的天才のためばかりではない。阿波野さんはいかにも長者らしい観光の風を備えている。安吉はイギリス語の教科書の中に難解の箇所を発見すると、必ず阿波野さんに教わりに出かけた。難解の、最も時間を節約するために、時には辞書を引いてみずに教わりに出かけたこともないわけではない。が、こういう場合には、阿波野さんに対する礼儀上、戸分けの風を装うことに全力を尽くしたのも事実である。阿波野さんはいつもやすやすと彼の疑問を解決した。しかしあまり無造作に解決できる場合だけは、安吉は未だにはっきりと一思案を装った阿波野さんの偽善的態度を覚えている。阿波野さんは安吉の教科書を前に火の消えたパイプを加えたままいつもちょっと沈吟した。それからあたかも卒然と天井の目次でも下ったように、これはこうでしょう、と呼びかけながら一気にその箇所を解決した。安吉はこの芝居のために、この語学的天才よりもむしろ偽善者たる教えぶりのために、どのくらい阿波野さんを尊敬したであろう。明日はもう日曜ですね。この頃もやっぱり日曜には必ず東京へお出かけですか？
ええ。いいえ、明日は行かないことにしました。
どうして？
実はその、貧乏なんです。
冗談でしょう。
阿波野さんはかすかに笑い声を漏らした。やや飛び色の口ひげの影にやっと剣士の見えるくらい遠慮深そうに笑ったのである。君は花にしろ月給の他に原稿料も入るんだから、莫大な収入を占めているんでしょう。
冗談でしょ?
と言ったのは、今度は相手の安吉である。それも阿波野さんの言葉よりは、はるかに真剣に言ったつもりだった。
月給はご承知の通り60円ですが、原稿料は1枚90銭なんです。仮に一月に50枚書いても、わずかにごっくし15円ですね。そこへ小雑誌の原稿料は60銭を上下しているんですから。
安吉はたちまち熱心に、いかに倍分に呼行することの困難であるかを弁じ出した。弁じ出したばかりではない。彼の生来の私的情熱は、みるみるまたそれを誇張し出した。日本の戯曲家や小説家は、ことに彼の友達は惨憺たる窮乏に休んじなければならぬ。長谷正雄は酒の代わりに電気ブランを飲んでいる。大友祐吉も妻子と一緒に三条の二階を借りている。松本北条は結婚以来少し楽に暮らしているかもしれない。しかしついこの間まではやはり焼き鳥屋へ出入していた。
Appearances are deceitful ですかね。
阿波野さんは冗談とも真面目ともつかずに、こう煮え切らない相槌を打った。道の両側はいつの間にかゴミゴミした長家に変わっている。ちりぼこりにまみれた飾り窓と、広告の剥げた電柱と、市という名前はついていても、都会らしい色彩はどこにも見えない。ことに大きいギャントリークレーンの瓦屋根の空に横たわっていたり、そのまた空に黒い煙や白い蒸気の立っていたりするのは、戦慄に値する凄まじさである。安吉は麦わら帽のひさしの下に、こういう景色を眺めながら、彼自身意識して誇張した倍分の悲劇に感激した。同時に平静尊重する痩せ我慢も何も忘れたように、今も片手を突っ込んでいたズボンの中身を吹聴した。
実は東京へ行きたいんですが、60何銭しかない始末なんです。
安吉は教官室の机の前に、教科書の下調べに取り掛かった。が、ジャットランドの海鮮記事などは、普段でも愉快に読めるものではない。ことに今日は東京へ行きたさに業を煮やしている時である。彼は英語の介護辞典を片手に1ページばかり目を通した後、憂鬱にまたポケットの底の60何銭かを考え始めた。11時半の教官室はひっそりと人音を絶やしている。10人ばかりの教官も、阿波野さん一人を残したまま、ことごとく授業に出て行ってしまった。阿波野さんは彼の机の向こうに、と言っても、二人の机を隔てた殺風景な書棚の向こうに全然姿を隠している。しかし、薄青いパイプの煙は、阿波野さんの存在を証明するように、白壁を背にした空間の中へ、時々かすかに立ち上っている。窓の外の風景も、やはり静かさには変わりはない。曇天にこぞった若葉の梢、その向こうに続いたネズミ色の校舎、そのまた向こうに薄光った入り江、何もかもどこか汗ばんだ物浮い静かさに沈んでいる。安吉は巻きタバコを思い出した。が、たちまち物売りに疾病返しを食わせた後、すっかり巻きタバコを買うことを忘れていたのを発見した。巻きタバコも吸われないのは悲惨である。悲惨。あるいは悲惨ではないかもしれない。衣食の刑に追われている休眠の苦痛に比べれば、60何銭かを単ずるのはもちろん贅沢の沙汰であろう。けれども苦痛そのものは休眠も彼も同じことである。いや、むしろ休眠よりも鋭い神経を持っている彼は、一層の苦痛を舐めなければならぬ。
休眠は、必ずしも休眠と言わずともよい。語学的天才たる阿波野さんは、ゴッホのひまわりにも、ウォルフのリードにも、ないしはベル・アーランの都会の詩にも、すこぶる冷淡に出来上がっている。こういう阿波野さんに芸術のないのは、犬に草のないのも同然であろう。しかし、安吉に芸術のないのは、ロバに草のないのも同然である。六十何銭かは、堀川安吉に精神的帰活の苦痛を与えた。けれども、阿波野連太郎には何の通用をも与えないであろう。
堀川君。
パイプをくわえた阿波野さんは、いつの間にか安吉の目の前へ来ている。来ているのは格別不思議ではないが、剥げ上がった額にも、金眼鏡を透かした目にも、身近に刈り込んだ口ひげにも、多少の誇張をあえてすれば、やに光に光ったパイプにも、ほとんど女人の郷愁に近い間の悪さの見えるのは不思議である。安吉はあっけに取られたなり、しばらくは御用ですかとも何とも言わずに、この諸子の様を帯びた老教官の顔を見守っていた。
堀川君、これは少しですが。
阿波野さんは照れ隠しに微笑しながら、四つ折りに折った十円札を出した。
これはほんの少しですが、東京行きの汽車賃に使ってください。
安吉は大いに狼狽した。ロックフェラーに金を借りることは一切ならず空想している。しかし、阿波野さんに金を借りることはまだ夢にも見た覚えはない。のみならずとっさに思い出したのは、今朝とうとうと阿波野さんに倍分の悲劇を弁じたことである。彼は真っ赤になったまま、しどろもどろに言い訳をした。
いや、実は小遣いはないのに違いないんですが、東京へ行けばどうかなりますし、第一もう東京へは行かないことにしているんですから。
まあ、取っておきなさい。これでもないよりはマシですから。
実際必要はないんです。ありがとうございますが。
阿波野さんはちょっと当惑そうに加えていたパイプを離しながら、四つ折りの十円札へ目を落とした。が、たちまち目を上げると、もう一度金縁の金眼鏡の奥に、郷愁に近い微笑を示した。
そうですか。じゃあまた。ご勉強中失礼でした。
阿波野さんはどちらかといえば借金を断られた人のように、十円札をポケットへ収めるが早いか、そこそこ辞書や参考書の並んだ書棚の向こうへ退却した。後にはまた力のない、どこかかすかに汗ばんだ沈黙ばかり残っている。安吉はニッケルの時計を出し、そのニッケルの蓋の上に映った彼自身の顔へ目を注いだ。いつも平常心を失ったなと思うと、嫌でも胸中の彼自身を見るのは、十年来の彼の習慣である。もっともニッケルの時計の蓋は正確に顔を映すはずはない。小さい円の中の彼の顔は全体にすこぶる朦朧とした上、鼻ばかり非常に広がっている。幸いにそれでも彼の心は次第に落ち着きを取り戻し始めた。同時にまた次第に阿波野さんの好意を無にした気の毒さを感じ始めた。阿波野さんは十円札を返されるよりも、むしろ金銭と受け取られることを満足に思ったのに違いない。それを突き返したのは失礼である。のみならず、安吉はこののみならずの前につむじ風に面するたじろぎを感じた。のみならず窮状を訴えた後、恩恵を断るのは卑怯である。義理人情は蹂躙してもよい。卑怯者になるだけは避けなければならぬ。しかし、金を借りることは、少なくとも金を借りたが最後、28日の月給日まで返されないことは確かである。彼は原稿料の前借などはいくら貯まっても平気だった。けれども、阿波野さんに借りた金を2週間以上返さずにいるのは、乞食になるよりも不愉快である。10分ばかり逡巡した後、 彼は時計をポケットへ収め、ほとんど喧嘩を吹っかけるように公然と阿波野さんの机のそばへ行った。阿波野さんは今日もタバコの缶、灰皿、出席簿、万年のりなどの整然と並んだ机の前に、パイプの煙をなびかせたまま、悠々とモリス・ルブランの探偵小説を読みふけている。が、安吉の来たのを見ると、教科書の質問とでも思ったのか、探偵小説を閉ざした後、静かに彼の顔へ目をもたげた。
阿波野さん、さっきのお金を拝借させてください。どうもいろいろ考えてみると拝借した方がいいようですから。
安吉は一息にこう言った。阿波野さんは何とも返事をせずに立ち上がったように覚えている。しかしどういう顔をしたか、それは目にも入らなかったらしい。次来七八年を経味した今日、安吉のわずかに覚えているのは、大きい阿波野さんの右の手の彼の目の前へ出たことだけである。あるいはその手の指の先に、ニコティンは太い第二子の爪を何という黄色に染めていたであろう。四つ折りに折られた十円札が一枚、それ自身郷愁を帯びたようにおずおず差し出されていたことだけである。安吉はあさっての月曜日に、必ずこの十円札を阿波野さんに返そうと決心した。もう一度念のために繰り返せば、まさにこの一枚の十円札である。というのは体のあるわけではない。前借の見込みも全然絶え、父母兄弟とも喧嘩をした今、たとえ東京へ出かけたにもせよ、金のできないことは明らかである。すると十円を返すためには、この十円札を保存しなければならぬ。この十円札を保存するためには、安吉は薄暗い二等客車の隅に発車の笛を待ちながら、今朝よりも一層通説に六十何銭かのバラ銭に混じった一枚の十円札を考え続けた。今朝よりも一層通説に、しかし今朝よりも憂鬱にではない。今朝はただ金のないことを不愉快に思うばかりだった。けれども今は、その他にもこの一枚の十円札を返さなければならぬという道徳的興奮を感じている。
道徳的？
安吉は思わず顔をしかめた。いや、断じて道徳的ではない。彼はただ阿波野さんの前に彼自身の威厳を保ちたいのである。もっとも威厳を保つゆえんは、借りた金を返すより他に存在しないというわけではない。もし阿波野さんも芸術を、少なくとも文芸を愛したとすれば、作家堀川安吉は一辺の傑作を表すことに威厳を保とうと試みたであろう。もしまた阿波野さんも我々のように、一介の語学者に他ならなかったとすれば、教師堀川安吉は、語学的素養を示すことに威厳を保つこともできたはずである。が、芸術に興味のない語学的天才たる阿波野さんの前には、どちらも通用するはずはない。すると安吉は、嫌でも王でも社会人たる威厳を保たなければならぬ。すなわち、借りた金を返さなければならぬ。こういう手数をかけてまでも、無理に威厳を保とうとするのは、あるいは滑稽に聞こえるかもしれない。しかし彼はどういうわけか、誰よりも、特に阿波野さんの前に、あの金縁の金眼鏡をかけた、幾分か猫背の老紳士の前に、彼自身の威厳を保ちたいのである。そのうちに汽車は動き出した。いつか曇天を崩した雨は、かすかに仰んだ海の上に何隻も軍艦を煙らせている。安吉は何かほっとしながら、二三人しか乗客のいないのを幸い、長々とクッションの上に仰向けになった。すると、たちまち思い出したのは、本郷のある雑誌社である。この雑誌社は、一月ばかり前に寄稿を依頼する長手紙をよこした。しかし、この雑誌社から発行する雑誌に、 憎悪と侮蔑とを感じていた彼は、未だにその依頼に取り合わずにいる。ああいう雑誌社に作品を売るのは、娘を賠償婦にするのと選ぶところはない。けれども今になってみると、多少の前借のできそうなのは、わずかにこの雑誌社一件である。もし多少の前借でもできれば。彼はトンネルからトンネルへ入る車中の明暗を見上げたなり、いかに多少の前借の享楽を与えるかを想像した。あらゆる芸術家の享楽は自己発展の機会である。自己発展の機会を捉えることは人天に恥ずる振る舞いではない。これは2時30分には東京へ入る急行車である。多少の前借を得るためにはこのまま東京まで乗り越せばいい。50円の、少なくとも30円の金さえあれば、久しぶりに長谷や大友と晩飯を共にもできるはずである。フロイライン・メルレンドルフの音楽会へも行かれるはずである。カンバスや絵の具も買われるはずである。いや、それどころではない。たった一枚の十円札を必死に保存せずともいいはずである。が、万一前借のできなかった時には、その時はその時と思わなければならぬ。元来彼は何のために、一阿波の連太郎の前に威厳を保ちたいと思うのであろう。阿波野さんはなるほど君子人かもしれない。けれども安吉の内生命には、彼の芸術的情熱にはついに路傍の後人である。その路傍の後人のために自己発展の機会を失うのは、畜生、この論理は危険である。安吉は突然身震いをしながらクッションの上に身を起こした。今もまたトンネルを通り抜けた汽車は苦しそうに煙を吹きかけ、雨混じりの風にそよぎ渡った青すすきの山海を走っている。翌日の日曜日の日暮れである。安吉は下宿の古遠椅子の上に悠々と巻きタバコへ火を移した。彼の心は近頃にない満足の情に溢れている。溢れているのは偶然ではない。第一に彼は十円札を保存することに成功した。第二にある出版書士は今しがた受け取った手紙の中に一冊50銭の彼の著書の500部の印税を封入してよこした。第三に、最も意外だったのはこの事件である。第三に下宿は晩飯の膳に塩焼きの鮎を一匹つけた。初夏の夕明かりは、軒先に垂れた葉桜の枝に漂っている。点々と桜の実をこぼした庭の砂地にも漂っている。安吉のセルの膝の上に乗った一枚の十円札にも漂っている。彼はその夕明かりの中に、しみじみこの折り目のついた十円札へ目を落とした。ネズミ色の唐草や十六菊の中に、朱の印を押した十円札は、不思議にも美しい紙幣である。楕円形の中の肖像も愚鈍の層は帯びているにもせよ、普段思っていたほど俗悪ではない。裏も品の良い緑に茶を配した裏は、表よりも一層見事である。これほど手垢さえつかずにいたらば、このまま額縁の中へ入れても、いや、手垢ばかりではない。何か大きい銃の上に、細かいインクの落書きもある。彼は静かに十円札を取り上げ、口の中にその文字を読み下した。安家にしようか。安吉は十円札を膝の上へ返した。それから庭先の夕明かりの中へ、長々と巻きタバコの煙を出した。この一枚の十円札も、こういう落書きの作者には、ただ寿司にでもするかどうかを迷わせただけに過ぎなかったのであろう。が、広い世の中には、この一枚の十円札のために悲劇の起こったこともあるかもしれない。 現に彼も昨日の午後は、この一枚の十円札の上に、彼の魂をかけていたのである。しかし、もうそれはどうでもいい。彼はとにかく阿波野さんの前に、彼自身の威厳を全うした。500部の印税も月給日までの小遣いに充てるのには十分である。安家にしようか。安吉はこうつぶやいたまま、もう一度しみじみ十円札を眺めた。ちょうど昨日踏破したアルプスを見返るナポレオンのように。大正13年8月。